神は民を愛するもの、すなわちご計画に従って選ばれ、召され、使命を与えられた、そういう使命に生きる者たちと共に働いて、共に働いて、万事を、すべてのこと、良いこと思われることだけなく、むしろこんなことと思われるようなことだったとしても、そのようなこんなこと、つらいこと、いろんな出来事を通して、すべてを益にしてください。最後にはプラスにしてください。益となるようにしてくださることを私たちは知っている、信仰によって知っている。運命というのじゃないんです。そういう運命を私に与えてくる運命というんじゃないんです。聖書の中で運命というのは出てこない。運命というのは最後にこの運命を動かしているのは冷たい非人格的な何かの存在でしょう。冷たい存在でしょう。運命的というのはそういう響きがするでしょう。温かな人格じゃないです。摂理と申します。これはこれは聖書のこと。摂理というのは背後にある神様にいらっしゃって、それは人格を、温かな人格を持たれるお方だということですね。神は私たち人間を人格的存在としてまた作り、取り扱ってください。神様ご自身は温かな人格を、愛のお方であります。人は神様の命令を、使命を拒否することもできる。しかし人が神様の命令を、はいと、エストラにはいとお答えして、決断を持って従順して起こって、この応答していくときに、神はそれを喜んで、受け止めて、大いに用いてくださる。もしあなたが従わなくても、神様は救いを他から起こされますよ、と。でもあなたがこの時、あなたが選ばれ、立てられたまさにこの時のため、あなたがその神様の摂理を持ってですね、それを信じて、まさに神の呼びと召し、その使命をここで応答して果たしていくならば、神様はあなたを用いになる。モーセからそう言ったんです。これユダヤ人の信仰です。旧約聖書信仰。そしてエステルは、はいと言って応答した。死ななきゃいけないものは私は喜んで死にます。命を、命の使いどころを今だとエステルは決めて、神様の挑戦に応答したんです。命令だから従仕方なく従ったんじゃないんですよ。自分の意思で応答したんですよ。人格的な応答なんですよ。これが大切なんです。神様命令されます。でも私たちはそれを拒絶することもできる。だけど神の摂理の中に、神の使命をそこに感じて、アーメン、はい、従いますと。マリアじゃありませんけども、私は主のはしためです。はしためです。しもべです。お言葉通り、好みになりますように。従っていくんです。好みになりますように。これは大変なことであります。その時に、神様はその人の生涯をお持ちになる。その人の使命をお持ちになる。そして神様の栄光が始まるんですね。皆さん、私たちはわがままな生涯じゃなくてね、自分勝手な生涯じゃなくて、このような歴史を導かれ、私の人生を素晴らしく語りお導きになる神様に信頼してですね、神の御心にお従いする。はい、応答していく。その使命に生きる。どうぞ私たちの人生であらせていただきたいものだと思います。昨日ですね、昨日は子ども会が開かれたんですが、その朝からですね、おとついからおいでになって、フェリーで一台のバンが、ゴスペルバンという、キリスト教徒書の移動図書館みたいな、この牛の番にたくさん図書を積んだトラックに入ってまいりました。それ一人大阪から来られた奥野さんという方が来られました。そして、昨日8時からですね、12時頃までここでお店を開いてくださいました。新刊書をいっぱい持ってきてですね、もうちょっと宣伝すればよかったと思いましたけど、ちょっとした九州人と行くよりも新しい本や新しい物がたくさんですね、ありましてですね、そ 相当買い込んでしまいましたとても良い報酬してくださいました。でこの奥野さんと昨日一昨日とこの2日間にわたってこの交わりをしたんでありますが、まあ最初からですね、いやー先生ってな感じでですね、もう東京の人じゃない関西の人だとすぐ分かります。陽気なおしゃべりで本当にこう楽しい方でありました。もちろん私より若いんですが、50代だと思いますけども、この方はあの命の言葉社という伝道グループが東京に本社がありますが、関西の支局長をしていらっしゃいまして、プロモーション担当、企画担当ということでありまして、この車がね、車そのものだったら300万ぐらいで買えるんです。ところがそこにホンダのをかける企画をこう作るって、これをね、あの黒猫ヤマトが特許を持ってまして、 そこからお金出して買わなきゃいけない。この移動式のホンダのかけ方も全部特許を持ってるあの工場に会社に頼んで作らなきゃいけない。相当高くなってですね、この移動図書館を作るために1200万かかった。その提案を出したら命の言葉書の人たちはみんな首をこう振りました。そんな感じになって一生懸命これは役に立つ、必ず元が取れますって説得しちゃってですね、先生ね2年半で元取りましたよと。いやいや本当に面白い人でしたね。西宮に在住で兄弟団の西宮教会のね信者さんでありました。この方は東京で、この働きをし、また軽井沢の恵み謝礼というこのリゾートの施設をこの支配人として経営しですね、そして今度関西支局に支局長として赴任したというようなことでありました。この先の東北の震災の時には恵み謝礼の施設を全部開放してですね、震災の人を受け入れた、全部受け入れた彼の決断の中でね。そしてそれだけでありません、本当にがっかりしている人たちをね、この人はすごい人だと思いますが、プリンスホテルって一番のホテル、軽井沢で皇太子さんが泊まったところね、あそこに交渉してですね、一泊ね無料でプリンスホテルに受け入れさせて、そして自由のホテルとそれからご馳走を食べさせてですね、掛け合ってそれを実現させたそうですけどですね、そういうことをするんですね、この方はね。ライフラインの企画にも彼は携わって、あの滋賀県でありました、ちょっと私たちも映像を見ましたけども、あそこの企画に私も関わってもらいました。いろんなことに関わってですね、良い働きをしておりました。どこ行ってもね、この人はボーイスカウトやるんですよ。ボーイスカウト軽井沢でもね、ボーイスカウトをわざわざ作って100人近い師団、大きな師団を作って、そのリーダーに西尾に移ってもです、ボイスカウントをやるんですね。先生、クリスチャンとして、教会人として、若い子供に接していなければ、何としても若い子供を導かなければ、教会に将来ありません。と、彼言い切ります。教会で子供たちを集めて、そこで神様を礼拝するところを教えて、先生、今の時代の子供たち、教育は間違っています。まず、体育です。体を作らなきゃいけない。そして特育を施さなきゃいけない。それから地域です。ところが今の時代、最初からうちに頭ばっかり。とんでもない子供ができる。負けのわからない子供ができる。だから帽子かぶる必要なんです。彼は西尾医師団のリーダーでありました。副団長でありました。80人いるというんですが、彼は10日間のキャンプをするんです。どこでするんですか、子供集まりますかって聞いたら、先生、それも工夫ですって。みんな塾行って。その塾のために、あの西山近辺の関西の親はですね、浜塾とか何とか塾、有名な塾があるんですが、その塾のあるところに引っ越してくるという、教育ママ、教育パークがいっぱいいるわけですね。そういう子供たちを預かる。説得して。頭だけでダメですよ。点数ばっかりそんなことダメですよ。人間できませんよ。先生、教会でね、昼間の男ばっかりで詰まって、動きがない。もう本当消極的。一つも動かない。そして、その上頭が賢い。文句ばっかり言う。そして理性を払わない。そんな クリスチャンの男ばっかり作ってどうするんですかって、なんか叱られてるような感じ。